このサムエル聖書の第一章、エルカナの系図からこう始まっていくんだけれども、まあその一章の一節に、エルカナという人が出てきて、二節にエルカナの妻が出てくるわけね。その妻の一人がハンナという方でありました。でそのハンナの方には子供がいなかったので、まあそこでハンナの祈りが始まるわけね。もう恵みの御座の前に行って、神の前で本当に彼女はへりくだって祈ったわけですよね。まあ、まあ夫がねハンナを愛していなかったわけじゃなくて、愛してたわけですよね。だからこの八節にあるように、夫エルカナ、これにイケルはハンナよ、何故に泣くや、泣くっていうことですね、泣くや、何故に物食わざるや、何故に心悲しむや、我は汝のためには十人の子よりも勝るにあらずやと言って、エルカナは非常にハンナを愛するんだけど、ハンナとしてみれば、まあ神の前に、へりくだって悔い崩れて祈ったわけですよね。はい。それで、まあまあそのことはもう書いてありますから、ご自分でまたお時間のあるときに、ちょっとね、こう読んでいただきたい。はい。まあ箴言とか詩編とかああいうところと違って、ここはストーリーですから、実際の事実を、歴史的な流れとして事実を、そこにこういうことがあった、ハンナという人がいて、そして彼女はお祈りして神様に、まあ、子供を授けてほしいと、まあへりくだって祈った、まあ、そういうようなことでありますね。そして、2章になって、まあ、このねサムエル全書というところなんですけど、その前に何が来てるかというと、ルツ記が来てるわけですよね。サムエル全書、サムエル記とルツ記、これどこが違うかというと、ルツ記というのはダビデという人の家の始まりを述べているわけです。ダビデ家っていうね、ダビデ家はどうやって始まったのか、ということで、このルツというのも女性なんだよね。でこの人も信仰の女性であって、なおかつユダヤ人ではない人だったんです。だからダビデという人の系図がどこからこう始まってきたかということ、このダビデの子孫にキリストが生まれてくるので、このルツというのはキリストの家系の中にも組み込まれている。でこのルツはユダヤ人じゃないです。つまりイエス・キリストの家系の中にはユダヤ人でない人が入っている。じゃあでもルツは血筋ではなくて信仰を持ったんですよ。まことの神様、自分の異邦人のルツは自分の国の神様ではなくて、ね、自分の姑のナオミの神様、ね、ユダヤ人の神様、それは私の神様だと、この神様が私の神様だと、こう信仰を表明した人であります。だからこれもルツ記で、ルツの信仰によってダビデ家が始まってくるわけです。でこのダビデとサムエルっていうのはどう違うかっていうと、サムエルは祭司であり預言者で、つまり宗教行事の方を司っている、まあリーダーですよね、サムエルは。でダビデは王様ですよね。だこのダビデは国王として、君臨していくわけで、 だけどこの2人はあの同時期に生きた人たちですね。それからそのルーツ記の前には詩式が出てきますね。で、詩式というのは何であるかっていうと、あのイスラエルの国のリーダーが詩士だった、詩士たちのことが書いてある。なぜリーダーだったかっていうと、王様がいなかったからですよね。イスラエルという国には王様がいなかったので、あのそういう英雄たちを神様が器を起こして国を救っていったわけです。いろいろと大変な状況の中で動乱の英雄として彼らが神様に立てられていた。まあサムソンとかですね、まあ、あのいろいろ出てきますよね。けれどもイスラエルの人々はそのうちに周りの国々に見るとみんな王様がいるから、自分たちの国にも王様が欲しいって言い出したんです。王様必要ないんだろうと。我々の国は神が治める国、神聖政治というシステムですから、神が治める国においては神がいて、そしてそれをまあ仲介するというか、神の言葉を伝える預言者がいて、それからあの神に反対を捧げている祭司がいて、これがいればいいんじゃないかっていうんだけども、人々はやっぱり周りに王様がいるのに、なんで私たちの国には王様がいないのかと、こういうことで文句言い出すわけです。でまあそれであの神様も、預言者は怒り出すわけですけど、神様はまあいいじゃないかと、みんながそう言うんだったら王様を与えましょう、まあこういうことになってくるわけですけども、まあ今でも世界中の国を見渡せば、王様のいる国といない国がありますよね。まあ君主制の国と共和制の国とあるっていうね。まあアメリカみたいに大統領はいても、まあ王様いないわけですよ。まあイギリスは王様いますよ。日本も天皇がいますから、まあ君主制ですね。まあもちろんあの君主制であっても、あの立憲君主だから、憲法法治国家としてまあ一応あるわけですね。まあ憲法が一番あの上にある。ですから、このまあそういうその君主制か共和制かということじゃなくて、イスラエルは神聖政治って神が治める国だったわけですね。でそこにこの王様立てろと、こういうふうに人々が言い出す。で預言者は怒るんだけど、神様はもうじゃあそういうんだからいいんじゃないかっていうことで、もう立ててあげましょうと、みんながこう願ってる。で最初に立てられるのはこのソウルという王様、まあ、ソウル王様が一番初代の国王として神様が立てる。だからこのサムエルはソウルに油を注いで王様にするわけ。まあ油を注ぐっていうことやですね。だからイギリスの国王なんかも、就任するときは冠被って戴冠式ってのは、ナポレオンみたいに自分で被るっていうわけじゃなくて、まあああいうことじゃなくて、その冠を被って王様になる前に、イギリスの国教会の聖職者によってまずお祈りしてもらうっていう、ここは報道されたいというふうに、だからそれは聖書から来てるんですよね。だからこの、まあ要するにサムエルは油を注いで神のまあ定めに従ってですね、ソウルを王様にする。ところがこのある時に事件が起こりまして、このソウル王様が神様から捨てられていくというですね、厳しい風に、まあ神様が人間の中に神の霊が宿るということはなかったんで、神の霊がソウルの上にとどまったんだけども、もう神様の霊がソウルから離れてしまったんですよ。我々はそういうことは今あります。神の霊が我々の中に宿ってますから、神様が私たちが離れるってこともないですよね。聖霊を受けた人から聖霊が離れていくってことはないんですけども、 まあ、あるとしたら我々の方が離れているってことはあるかもしれないけど、まあそれでも聖霊は我々の中にいますけど、けど私たちが聖霊を募集するっていうことは、まあ人間の場合はそれは今ありますけど、神様の聖霊の方が我々から離れていくっていうのはそれはないです。だけど旧約聖書自体はそういう時代だから、神の霊がソウル王様の上にとどまっていたから彼は王様になったんだけど、けれどもというか王様になった時に油注がれた時に神の霊がとどまったわけです、ソウルは。けれどもソウルは神様から捨てられるという、つまり神の霊が離れていってしまったんです。なぜそういうことになったかというと、これは聖書によるとですね、そこもだから旧約聖書ちゃんと書いてあるわけですよね。戦争の前に、必ず神に犯罪を捧げて、そしてお祈りをしてから戦いに行くっていう順番だったんだけども、その時にサムエルが到着するのが遅かったんですね、それでもういろいろとこう戦況がこう不利になっていくっていう状況が焦ったんですね、ソウル王様が。それで焦ったのはいいんだけども、サムエルが来ていない、だけどもどうしようもなくなって彼は自分で犯罪を捧げた、つまりサムエルという祭司職のやるべきことを王様が謁見してやってしまったわけですね。で実はこれが神様からソウルが見放されていったもうたった一つの原因です。聖書を見ていったというんですね。自分の範囲を超えてしまった、王様だから何でもできると思ったけれども、この祭司職といわゆるイスラエルの国においては祭司の職と預言者の務めとそれから王の務めとこの3つのこの職が定まっていたわけですけれども、つまりその3つの職を行うために神の霊はそれぞれの上にとどまっていたんだけれども、一般庶民の誰一人の上にも神の霊はとどまらない。神の霊がとどまったのはこの3つの職分だけです。だけどもその王様がその祭司職を介入するということはこれは絶対的に許されない。自分に与えられた持ち場を離れて、この自分で勝手に犯罪を捧げてしまったわけですね。状況が状況だから彼は言い訳をするんだけども、いろいろと、その時から神様は離れていってしまう、で非常にこうそういうところは明確に聖書に書かれてあるんですね。このサムエル書の16章、サムエル全書ですよね、全書今読んでますけど、16章ぐらいだと思うんですけど、このそうですね、13章ですね、すいません13章、サムエル全書の第13章の、5節から、私が読みますと、ペリシテ人イスラエルと戦わんとて集まりけるが、戦車300、騎兵6000にして、民は浜のイサコの王旗がごとくなりき、彼ら登りてベテアベンに迎えるミクマシに陣を取れる。という、つまりペリシテ人との戦いの時にですね、6節、イスラエルの人苦しめられ、その危うきを見て、皆、ほらに、やぶに、岩に、塔に、穴に隠れたり、戦況がちょっとこう厳しくなってきて、それで、7節、またあるヘブル人はヨルダンを渡りて、ガドとギレアドの地に至る、しかるにソウルはなおギルガルにあり、民皆古いで、これに従う。8節、ソウル、サムエルの定め式に従えて7日とどまりしが、サムエル、ギルガルに来たらず、民離れて、散りければ、 ソウル・イケルは犯罪と周恩祭を我に持ちきたれ、ついに犯罪を捧げたり。ということで、ソウル王様がサムエルのするべきこの祭祀職を勝手にやってしまった、犯罪を捧げるっていう、で10節、犯罪を捧ぐることをおへしときに見よサムエル至る。で終わった時にですね、それ終わった時にサムエルが来た。で、ソウルは安否を説いてっていうか、ああいや無事よく来てくれたっていうようなことで、自分でやってることに対してあんまりその罪の意識を持ってなかったんですけど、これはが問題なんですね。これが問題、で11節ありますように、サムエル・イケルは何時何をなせしや、あなたは何を一体したのか、まあこういうところから、13節見ますと、サムエル・ソウルに行けるは何時愚かなることをなせり、何時その神エホバの何時に命じたまいし命令を守らない。これは命令を守らない、破ったことになるんですね。自分に与えられてない、神様から与えられてない権限を発動してしまった。まあそういうことで、このですね、非常にこれは由々しき状況だと、こういうわけで、さあそこでですね、神様はもうソウルを離れているわけです、それでこの17章あたりいきますと、16章ですね、16章、ちょっともうとびとびパッパッパッとこうダイジェスト版でちょっと見てみますが、読むときも自分で時間があると読んでいただきます。でこのこういう歴史を我々も知っておく必要がありますね。でこのサムエル全書の第16章を見ますと、一節にこれも私が読みますが、ここにエホバサムエルにいたマイケルは我すでにソウルを捨てて、で神様もサムエルにそう告げてるわけですよ。もう私はもうソウルを捨てましたね。それはなぜかというと、この先ほどの事件出来事です。でもうその次の王様をね、もう神様は準備する、この次の王様となる器をもう神様の側でもう選んでいるわけだけど、表向きはまだソウルが王様ですよ。でも神の側ではもうソウルは終わって、もう次の王様となるべき人を選んでいるから、その人に油を注ぐべくそこに行きなさいって言うんだけども、その人が誰かということまでは言ってないんですよね。だからサムエルはただ半ばちょっと盲目的な部分持ちながらね、神の導きに従ってそのエッサイの家に行くわけです。エッサイという人、そのエッサイというのがルツキのルツのお孫、ひい孫さんぐらいになるね、エッサイは。でエッサイの子供にの一人がその次の王様だと、こういうふうに。でエッサイには7人子供がいる、聖書に書いてありますけど、でサムエルはそのエッサイの家に行って、だこれ場合によってこれ命がけなんだよね。ソウル王がそんなことを知ったらですよ、ソウルの王の耳に入ったら王様に自分の命をサムエルは殺されるっていう危険があるわけです、そんなバカなことをして俺はまだ王なのになんでそんなことするかっていうような話になりますよね、でもソウル王自らがその神のそうですね道に従わなかったですから。けれどもサムエルはだから隠れ、それはソウルの耳に届かないように隠れながら、祝福の油を注ぐというような多分名目上で言ったのかもしれませんけれども、これは王様に次するべき人に油を注ぎに来たなんて言ったらもう 大変ですからね。だからあのまあそういうことでエッサイの家を訪ねていくわけで、まあ神様そのエッサイだから、これはルツキからのこれ流れですね、エッサイの家を。だからそのまあ、それで、この16章を見ていますけれども、まあ、6節にあるように、彼らが至れる時、サムエル、エリアブを見て思えらく、エホバの油注ぐ者は必ずこの人ならんと。まあ長男ですかね、エリアブはね。このエッサイの子供たちがみんなこの連れてこられるわけで、長男からずっとこう並ばせられたんでしょうね。長男、次男、三男と7人の子供たちがね。それで長男の前に立った時にサムエルは、あ、この人はもう間違いなくこれが次の王様だと、まあ、つまり外見から判断して立派な人だと、まあそう判断したようですね。けれどもまあそう今書いてありますよね。もう必ずって書いてある、必ずこの人だとサムエルはそう確信した。で神様はですね、その時まで言わないわけですよ、ね。だけどサムエルはそう思った。つまり人はその上辺というか外からこう外観から判断していくって、まあ、それしかないですよね、まずは。あ、この人は王様にふさわしい人だ。ところが神様はそこを見てないんですよ。神の選びっていうのはそこじゃない。で、ですからそこに書いてありますように、7節に書いてありますよね、神様の言葉ですけど、しかるにエホバサムエルに言いたまいけるは、その形と身の丈を見るなかれ。ね、もうこう体が大きいとかね、それから形姿が美しいとか、まあ、そういうことで人間は判断するけれども、人を、神様はそこ見てませんって。ですからそこは見るなってこうサムエルにも教育してるわけ。神様はサムエルにも教育するわけです。ずっとこう教育される。でその、ね、形と身の丈を見るなかれ、我すでに彼を捨てたり、我が見るところは人に異なり、人は外の形を見、エホバは心を見るなり。神様は心を見ます、ね。だけど人は形から、まあ、それしか見えるところから、まあ、外から 見ていく、ね。けども神様はそうじゃありませんよ。心を見ていこう。だから信仰というのは心の問題ですよね。形の、それは形に現れてくる、心にあるものが行動に現れてくる、だけども神様は心を見て、ハンナがもう泣き崩れて悔い崩れて神の前に祈った、その祈りに神様答えたというのもそこですね。ルーツが姑についていって、あなたの神様は私の神様だ、ね、そして自分の国を捨て、自分の神を捨て、自分の故郷を離れてナオミとついていってユダヤ人に入ってきた。でこのそれも信仰ですね、心の思い。ですから神様は心を見る。それで、このサムエルは次の次男の、まあ、8節にあるのはアビナダブが来るんだよね。でそれも違った。その次に旧説シャンマー、ね、これも違った、そうした時に、まあ、エッサイの子供これ全員、まあ、違ったわけだよね。で違った時におかしいなと。でも神様は誰とは言わないのよ、サムエルに。だからエッサイの子供みんな7人みんな違う、それぞれ一人一人の前に立ったけど、神様そうじゃないそうじゃないって。それでそこで サムエルは考えて言うんですよね。この11節にあるように、サムエル、エッサイに行けるは、エッサイに行けるは、何時の息子は皆ここにおるや、これが全員ですか、あなたの息子さんはこれで全部ですかと、こういうふうに、聞かざるを得なかったと、聞いたわけであります。そしたらエッサイ・イーケルはなお末の子残れり、彼は羊を飼いおるなり、残りが一人、もう残りっていう言い方ですよね、残りが一人いるっていう、つまりね、その自分の子供の中にのなんか含まれていない感じのこの子ですよ、末の子ね、もうちょっともう除外されてるっていうね、だから、そして他の兄弟たちも、ちょっとこう、偏見があるわけね、この末っ子のダビデに対しては。で、多分これはですね、制裁の子供じゃなかった可能性もある、じゃあ、どこの子供かっていうのはね、ちょっとわからないところもあるけど、ダビデの詩編の51編だったら、ダビデの詩の中に、私の母は罪のうちに私を産んだっていう言葉がある。そういうところからちょっと推測するにね、このエッサイと誰か別のところで生まれた子供っていう感じだから、ちょっとのけもの扱いなんだよ。それで羊の晩餐で羊を飼わせてるみたいなね。だからダビデはもう生まれた時からね、もうちょっとなんかそういう環境の中にいたって、でも神様の選びはこの人だったんだよ、人間がもうなんかのけ者扱いしてるっていう、そういうところに神の選びと人がいた、それで12節にあるように、ここにおいて人を使わして彼を連れ来たらしむ、その人色赤く目麗しくと書いてありますけど、色が赤いっていうことは他の兄弟たちには見られなかったんだろうなと思う。だからそれちょっとこう母親が違ったんじゃないかっていう可能性がすごく強いですね。だから髪の毛が色が赤かったのか肌の色が赤かったのかよく分かりませんけど、とにかくね、赤いということはユダヤ人というよりも、エドム人というのはエドムと赤という、ちょっとそういう感じもしないでもない、だからちょっと用心がそこに入っていたかっていうようなことにもなるかもしれませんけど、いずれにしても、目麗しく、その形美しい、エホバイータマイケルは立ちてこれに油を注げ、これその人なり。で、神様はこのダビデに油を注ぎなさい、これが次の王様、ここね、ここですよね、重要なちょっとね。で、ソウルはもう神様からはソウルを離れてしまった、けれども法的にはまだ国王ですよ、ソウルが。だけど水面下ではこういうことがもう始まっている、そしてそこからどうなったかというと、13節、サムエル油の角を取りて、その兄弟の中にてこれに油を注ぎり、この日より後エホバの御霊ダビデに臨む。油を注いでこのお祈りをしたこの時から聖霊がですね、ダビデにこう臨んできた。ダビデの中にまで入るってことはないんですよ。今の我々は聖霊が我々の中に注がれてきた。聖霊の油が我々の中に注がれてきた、だからいかに私たちが今素晴らしい身分であるかということはありますけど、でもダビデに聖霊がこうとどまるようになってきたんですね、それから、ここからがダビデの新しい人生のスタートですね、我々で言ったら聖霊を受けたっていうあの時からですよね、聖霊を受けた、 だからその聖霊を受けた次の日から何か変わったかって見えるところが変わったかっていうとそれは変わってないかもしれないけども、神様の霊が我々の中に注がれてきた。ダビデもそう、神の霊がダビデの上にこう降りてきた。それからじゃあダビデは急に次の日から王様になったかっていうとそんなことはないわけですよ。それはないですけれども、これから何が変化が起こってきたかというと、神の霊がソウル王様から離れていったから、そしたら何が来たかというと悪魔がやってきたっていう。聖書は悪鬼とか言ったんだ、悪の鬼とか言ったんだけども、悪鬼が来たっていうのは悪霊が来たっていうんですよね。感謝のことに今我々一度聖霊を受けた人からはもう聖霊離れていきません。二度とあなたは離れません。常しえまでもあなたのうちに住むという、これはありがたいことだけども、旧約時代はそうじゃなかったから、聖霊を、まあ、が来ても聖霊が離れていった。そしたら悪霊がやってきたっていうんですよ。はい、あの、うん、だからだいぶ前の話ですけども、あの教会に導かれてきた方がいて、その頃は私も若かったから、まあその方はちょっとで私より年上の方で、うん、それから延々とね、自分がこれまでにあのまあ受けてきたあの苦渋の、そうですね、数々をこう人生のね、このこういうこともこういうこともこういうこともあったってね、もう述べるわけですよ。で、私も最初はそれ聞いてて、ほーっともう興味深く聞いていましてね、もう我々の上にあるお証みたいなことが、あの今度はそのね、災いのお証なんだよこの人の場合は、うん、こんなことがあるんだろうかと、うん、もう奇跡的にこの災いが続くわけですよ、うん、そうしたらね、あ、こんなにあの災いから災いの人、それから最後にね、この人が決め台詞っていうのは、あのなんか私になんかこうきっとこうね、あの向かってね、決め台詞って何て言ったか、その時に、その時にっていうか最後の最後でもね、その時に私はこの世に神などいないと思いましたっていうね、おお、やったなと思って、ね、あのまあ思ったんだけども、あのまあそういう結論に至るだろうなと思いますよ、世の中の人は。あのもうこんなにね、苦しみと悩みが常に自分の、ね、生涯を襲ってきたら、もう神などいない、この世に神なんかいない、あるいは神を恨むか、ね、だけどもそれは聖書を知らないからそういうわけ、うん、我々はまあやっぱりこう旧約聖書を知ってる、旧約聖書を見てる、まあ歴史を見てるっていうことは、持っているっていうことは素晴らしいことで、それは神がいないからじゃなくて、この世には悪魔がいるからだって、はっきりしてるんだよ、うん。これは明快なる回答ですね。うん、そして、ソウルもそうだけども、ソウルを神の霊が離れていったら、悪魔が入ってきて、悩ませに来た。だから、このソウルは、それからこの理由のない悩みに襲われるわけですね。うん、悩みっていうのはその理由がないわけですよ。あの理由がある悩みはまあ悩みなんだけども、あの不安とか恐れとかいうのは理由がないんですよ、うん、悪霊が持ってくるから、ね、そしてあのいやそんなね、悪魔とかね、あの悪霊とか、それはあの教会だけの話じゃないんですかっていう人もいますけど、そうじゃないですよね。あの世の中の人だってね、それはあの表向きそういうこと言わないけども、あのそれはちゃんとね認識してるんだなと思ったことがありました。ある時にある人のことで、私はその病院に電話をしたことがあるんですよね。大きな、ね、精神科の病院ですよ。それに電話をしたことがあるんです、うん、そこのなんか院長先生みたいな人が出てきてね、話をしたんだけども、その話の中でこう言ったんですね。それは悪霊の可能性もありますからねって言うんだよ、向こうが。それ牧師さんじゃないですよ、お医者なんですよ。お医者さんがそういうこと言うわけよ。ああ、まあ こちらが宗教家だから言っても大丈夫だと思って言ったとかしたけど、まあ普通はそういうことは学会では言わないですよね。だけどもね、そういうことを認識しないと理解できないことってあるわけ、現場では。だからね、そのああそうか、やっぱりそういうことをびっくりはした、こっちが逆にびっくりしたけどね、そういうことをおっしゃるんだなと。だからそのね、ソウルはもう悩まされるわけで、悪霊のその悪鬼のね、その持ってくるもので、そうするとそれを鎮めるためにどうしたらいいかっていった時に、音楽を聴くっていうこと、音楽を聴くことで彼の心が静まって、悪霊がこうちょっと一時悪さしなくなった、なんか悪霊の嫌いな音楽だったかどうか知りませんけどもね、だからその時は弦楽器の琴ですよ、日本の琴は向こうでは縦琴ですけど、でその琴の音を聞くと彼は収まった、悪霊がねちょっとしばらく静かになった。それでその琴を聞く人を呼んでこいって言うんで、探して呼んでこいっていうことになった時に、ダビデは琴を弾く人だったんだよね。ダビデは琴を弾く音楽っていう才能があったんだよね。だから詩編というのができてきてるわけで、詩編というのは全部曲がついてたんですね。しかもダビデの曲は即興的な、こう与えられてくる曲も多かったみたいで、即興的な即興詩人でもあったんだよね。吟遊詩人というのもありますけどね。彼はだからこうことをね、こうな、まあ、いわゆるハープのちょっと持ち運びできるような小型のハープだったら知りませんけど、あるいはシターっていうのがある、シターっていう楽器はもう最も古い楽器の一つですけど、まあ、そういうものを彼は奏でる人であって、で彼のダビデを、それがダビデが王宮の中に入っていくきっかけになっていったんですね。でそれを聞くとソウルはこう静かになるわけですよ、その落ち着くわけですよ。つまりね、この聖霊、神の霊がダビデの上に下ってきて、そこから急に何かが変わったわけじゃないんだけども、何が変わってきて、確実に変わってきた。彼はその王宮に出入りするようになったんです、そこから。ソウル王に呼ばれて、これがまあ大きな違いですよね。だけど道がこうなんかこう開かれてきたわけですよ。そうしてこう 王のところと、それから自分の家と、ね、こう行き来するうちに、 ある時に自分の家でエッサイ、お父さんからダビデはことづかるわけですね。戦場でお兄さんたちが戦いに出てるから、弁当かなんか食べ物持ってってくれと、パンを持ってってあげなさいとね。じゃあ隊長さんにもこれ持ってくよと、ね、それからお兄さんたちにこれ渡しなさいと、でダビデはそうやって戦場、戦いの前線に行くんだけれども、そこでいろんなことを聞くわけですよ、いろんな情報を。そうした時に相手 のペリシテ人の方はゴリアテという巨人がいて、まあ、巨人だからまあ3メートルぐらいあったのかどうか知りませんけど、まあ、3メートルぐらいの巨人が、まあ、いたとは聖書は書いても、まあ、巨人がいたと書いてます聖書ね。その子孫だったか知らんけど、まあ、ゴリアテっていうのがいて、それがね、一騎打ちの戦いを挑んできてると、ね、国をかけてね、この背負ってね、前に出てくるのと一騎打ちして、ね、それでこの戦のね、勝敗を決めようじゃないかみたいな。それは誰もね、もうおじけづいてしまって、イスラエルの中には誰も行こうとする人いないわけです。で、あれを倒したら賞金まで出るっていう話になってきて、ダビデは全部それをね、情報収集してるんです。お兄さんに食べ物届けるんだけど、お兄さんたちもまあちょっとつっけんどんな対応なんだよね、ダビデに対しては。 もう早く家に帰るみたいな、まあ、ちょっと読んだら分かります、うん、けれどもダビデはそうじゃなくてこうまた、あ、それがあれを倒したら本当に賞金どころじゃない、ソウル王様の娘さんを嫁さんにもらえるみたいなそんな話まで出てきて、で彼はその少年ダビデはね、おこれは面白いことだったと、うん、それからこのね、本当に何度か3度ぐらいそれ確認してるんですよ、本当に賞金もらえるんですかってね、ダビデは、うん、そしたらね確かだっていうことが見えてきて、うん、それからねこのソウル王のところに行くわけですよ。で私に戦わせてください。だソウル王はねとんでもない話で、お前みたいなのが言ったらねもうダメだけれども、もう彼は聞かない、うん、それでついにソウルはじゃあ行きなさいというわけで、その自分のか兜とか鎧とかをつけてけって言うんだけども、ソウルは重たくてつけられないって言うんで全部捨てたって言うんですけど、ダビデは、うん、だからそういうことでね、でこのダビデはその17章8章になりますかね、はい、この17章を見ていきますと、そうですね、はい、この17章のまあ飛び飛びで見ていますけれども、45節ですね、まあ、44節私が読みますと、しかしてペリシテ人ダビデに言いけるは、我が元に来たれ、何時の肉を空の鳥と野の獣に与え、まあ、この大巨人であるゴリアテがね、もうダビデみたいな少年ダビデが来てももうへへへっちゅうなもんですよ。そしてお前の肉をね空の鳥と野の獣に与える、まあ脅しっていうのも脅しね、そしてそういうこと、ところがねそれに対してダビデはね全く動じてない、うん、それからダビデは何と言ったかというと、45節にあるようにダビデペリシテ人に言いけるは、何時は刀と槍と矛を持て我に来たる、されど我は万軍のエホバの名、すなわち汝が挑みたるイスラエルの軍の神の名をもって汝に、ね、あなたは刀と槍と矛と、まあ武器だらけを持ってね、武具を持って武器を持って私にまあ挑んできていますけど、ね、私は万軍のイスラエルの軍の神の名をもって何時に、もうこの時点ですでにダビデの中には信仰がもうあって、その信仰を用いているわけだよね、ここで、信仰でねこの戦いに勝って、そして賞金ももらって、ついでにお嫁さんももらってみたいな、もうダビデの中にはもうそういうことがある。でだからそのためにはこの信仰を用いなきゃいけないよ。じっと座っていたら手に入るものじゃありません。でも私にあるものを用いていく、私にあるものはこの神の名である、この神の名をもって、あなたに挑みます、まあそう言ってるわけですね、はい、そしてダビデもそれね負けてませんよね。この46節ありますように、今日エホバ何時を我が手に渡し賜わ、我何時を打ちて何時の首を取り、ペリシテ人の軍勢の屍を今日空の鳥と地の獣に与えて、全地をしてイスラエルに神あることを知らしめ、はい、ダビデの方がまたさらにそれ以上のことを言うわけですね。あなたを私は今日打ち取り、そしてあなたの 軍勢も皆空の鳥の餌にするみたいな、それは全然ダビデはねそれに対して恐れを持っていない、おじけづいてもいないですよ。むしろこの信仰に立っていくときにもうそこに何も恐れがないですよ、はい、そしてね本当にこのゴリアテの持ってる剣でダビデはゴリアテの首を打ち取ったわけですよ。だから そこにこの大勝利をイスラエルは収めていくわけでありますけれども、それからね、それからこのダビデが今度は武将としての人生が始まっていくわけです。その時から、つまりサウルはですね、今度はダビデを自分の部下の参謀としてね、今度は召し抱えるようになるわけ。だからこの聖霊が下ってきて油を注がれてから全然このダビデの人生は変わっていくんだけども、その中で彼はその羊飼いとして培っていた信仰が発揮され、その信仰によってさらにまた彼は出世していくわけだ。だから一夜にしてですね、聖霊を受けたからってね、一夜にして次の日に王様になったわけじゃないですか。王様はあくまでもまだサウルなんだよね。だからダビデはどんどんどんどん武将としての才能もまたこの百戦錬磨っていうもうものとして彼はどんどんどんどんとこう出世していくし、まあ本当に才能が伸ばしてとか、もう国民もみんな応援するし、みんな認めていくし、そうするとサウルの王様の嫉妬がそこに始まっていくんですね。嫉妬というのは不安のために起こってくるものですね。もう彼の中は不安だらけだから、ある意味で神の霊がどっか行っちゃって離れてしまって悪霊がちょこちょこ来るわけですから、人間不安があると嫉妬しやすくなる、嫉妬のするわけです。つまり不安定なんですよ、心の中、心の不安定と嫉妬っていうのは比例してるわけ、だからダビデに対してものすごいね、ゾルは自分の座を奪うようなことになってもいい、だからこのダビデは急に王様になったわけじゃなくて、今度はサウル王から命を狙われて逃げ出すっていうことをやるわけですよ、王宮から逃げ出す、けどもサウルはそのダビデの命を奪おうと追いかける、もうそれで彼はですね、わずかの自分についてきている何人かのこのですね従者たちと一緒に逃げて野や山をさまようわけでありますから、その時に書かれているのが詩編ですよね。多くの詩編の歌もその時に作られている。もうその時なんで神様は私をこんな目に遭わすんですかみたいなこと言ってない、そういう愚痴は言ってない、常に神様が私の助けである、私は神により頼む、ね、サウルは私の命を狙ってくるけれども私はあなたに、ね、救いを求める、こういうことでその信仰がさらに培われ、武将としても培われるんだけど、彼は王としての訓育も受けていくわけ、国を治めるに必要な、人格もね、そこでこう培われていくわけで、だからそう簡単に一石、でこうできるものではないです。王様になれるわけじゃないです。その選びは選びだけれども、それを教育するのに時間かかったんです、神様はダビデを。ですからそういうこのことでこの、ダビデは本当にこのサウルから命を狙われること何度も何度もあるわけですけれども、どういうわけかこのサウルの息子のヨナタンとダビデは気が合うんですよね。ヨナタン、そう自分の命を狙うサウルの息子ヨナタンとダビデは大親友になる。これまた不思議な話だ。そしてヨナタンは何度かダビデの命を救うわけだよね、自分の父親親父さんがねあなたの命を狙ってるから危ない、こういうことも見えてくるわけで、本当にこの、聖書はいろんなことを今私たちにの今の私たちにとっても必要なことを教えてくれているわけでありますけども、また旧約聖書を読んでいただきましてね、だけど前回も申し上げたように新約聖書のロマ書から後の手紙は我々宛に書かれているっていう、直接私たち宛に書かれた、ね、でも旧約聖書は我々のために書かれている、これも重要です、旧約聖書いらな っていう、あのプロテスタント教会の一部の教会なのに旧約聖書もいらないみたいなことになってくると今の我々が見えてこない、はい。ですからご一緒にまたお祈りいたしました。またこの福音の